皆さんこんにちは、ペリオディスタ小澤です。今回の動画は、また J1 を取り上げたいと思いますけれども、先ほど終わりました J1 第3節のガンバ大阪と川崎フロンターレの一戦についてお話ししたいと思います。結果は、劇的な95分アディショナルタイムのレアンドロ・ダミアンの同点ゴールが決まりまして、2対2、引き分けに終わりました。試合内容に入る前に、まずは、後半55分、ちょっとね、嫌な崩れ方で、もしかするとアキレス腱断裂かなというような、怪我に見えましたけれども、担架で運ばれて負傷交代した、ガンバ大阪宇佐美選手の回復と、まあ本当に大事に至らないことを願いたいと思います。はい、試合内容ですけれども、前半は、序盤からガンバ大阪のハイプレスが効果的でしたね。まあ川崎のビルドアップに対して、ツートップのパトリック宇佐美の、プレッシングに対する、まあ中盤の関わり連動非常に良かったと思います。
はい、開始8分のシーンですけれども、山根のスローインから始まったところで知念に出して、知念が山根に返して、サポートに入って山村で、まあ、山村からゴールキーパーチョン・ソンリョンにバックパスが入るタイミングでのガンバの、まあ、ハイプレスプレッシングの形ですね。まあ、そこで、谷口がミスを犯して結果的にガンバボールとなったというようなシーンですけれども、まあ、ここの時のツートップの形なんか見ても基本的に、まあハイプレスで、ツーセンターバックを伺うんですが、まあ宇佐美もパトリックも基本的にしっかりと立花を抑えながら出ていくというところで、この状況でも、宇佐美が立花田を消しながら、開く谷口に対して出ていくというところで、まあ、そのタイミングで言うと、宇佐美が、センターバック谷口に対して、直線的なプレッシングをかけたタイミングで、ガンバの2ボランチ、斉藤と倉田の横の、並びの関係を縦にスライドさせるということで、倉田がしっかりと立花田まで、捕まえに出て、その時に斉藤はチャナティップ、小野瀬は、佐々木を捕まえるために、スライドということで谷口のパスがずれて、スローインと、まあ、こういう序盤からガンバは、特に相手のバックパス、ゴールキーパーへのバックパスをスイッチに対してマンツーマンで、ハイプレスを繰り出すというような、アグレッシブなハイプレスハイラインの、守備戦術を実行していました。
一方で川崎の、守備の時も基本的には遠野と、知念が、相手のセンターバックの三浦それから庄司に対して、まあ、外切りで、ウィングが、まあ、角度をつけながら外から入っていくということで、まあ、逆にね、縦パスのコースが空いてしまうので、その辺はビルドアップもガンバ大阪も、落ち着きながら、配球をしてしっかりと相手の、プレッシングラインを超えてましたし、まあ、それによって川崎陣内で、ガンバ大阪も攻撃を、ね、落ち着かせながら進めることもできていたので、まあ、その象徴的なシーンが先制点34分の、シーンかなと思いますので、少しシーン解説をしておきましょう。
はい、前半34分ガンバの、山本の見事なボレーシュートでガンバ大阪が、先制するシーンの、展開なんですけれども、状況としてはガンバ大阪が、フィールド10人が全員敵陣、川崎陣内に入っている状況で、川崎も前半はなかなかプレスが空転してましたので、ボールホルダーに対してプレッシャーかけられないと、制限かけられないというような状況での、展開でしたと。でこの状況では倉田に対して、ダミアンが行くんですけれども、まあ、外されて、まあ、そこをそんなに追いませんでしたので脇坂頼むぞというような形で、任せまして、まあ、その状況で脇坂も、倉田に対してそれほどアグラッシブには、プレスをかけずに基本的にはスペース管理というような、川崎の守備になってました。でやっぱその時に前半から多かったのは立花田の脇に対してガンバが必ず2人が、脇を取りに行ってると、まあ、この状況でも、まあ、この状況でも斉藤がしっかりと立花田の、脇取ってますので、まあ、そうなると、配置で押し込めてるなというような状況でしたし、まあ、小野瀬が、内側に取るので、高尾が上がるというようなローリングのところでも、制限をうまくかけられないと、川崎の遠野もそれに引っ張られる形で、戻ってましたので、まあ、ボールの出どころがかなりフリーな状況で、まあ、結果的には縦パスが小野瀬に入って、まあ、このワンタッチが効いて、まあ、全体が絞った中で外の高尾が空いてきたというところで、そこからのクロス谷口が、クリアするんですが、山本がフリーでシュートを決めると というようなシーンでしたけれども、まあ、最初から浮いていた鷹をね、こう外を使うのではなくて、一回中経由でトントンと相手を集結させてから、外のフリーの鷹を使ったっていうところは良かったと思いますし、まあ、ただ一方で川崎が、ボールの出どころに対してやはり制限かけられないで、まあ、スペースは埋めてるんだけれども、あれだけフリーで、まあ、エリアに侵入されるような縦パスを出され、まあ、そこでワンタッチ使われると、まあ、なかなか対応が厳しいなと、まあ、佐々木と遠野の対応を見ていても、まあ、マンツーマンで掴むのかしっかりとスペース管理するのかというところはやっぱボールの出どころがフリーなのでやっぱり判断迷ってましたし、まあ、そこにワンタッチが入ると、まあ、どうしても出遅れるというところは佐々木のプレーなんか見ても感じましたので、まあ、あの辺はもうちょっと決めたいなというところは川崎目線の守備からするとあったと思います。
1-0 ガンバ大阪リードの折り返しでの後半は、入りで言うと、まあ、結構カウンターの応酬みたいな形にはなりましたので、まあ、宇佐美の怪我、それから、まあ、川崎が、小林、家長、小塚の58分3枚替えをした以降ですね、まあ、一気に、川崎フロンターレペースとなって、まあ、ガンバ大阪の、まあ、前線の3ラインのファーストラインのプレッシングがほぼ機能しないと、まあ、そうすることによってずるずる中盤のサイドハーフもディフェンスラインに吸収されるような形で5バック6バックみたいな陣形でなかなかゴール前に人を割いてなんとかしのぐクリアすると、ただまあクリアするだけなので自分たちのボールにできないので一方的に川崎に攻められ続けるというような苦しい展開が続きましたけれども、まあ、その時間帯58分以降ですね、まあ、家長が入って、まあ、小林が幅を右で取って、まあ、左に知念が回って、中盤のインサイドハーフというか、まあ、家長がほぼフリーマン的に、まあ、中盤で振る舞うようになりましたので、まあ、川崎前半は左からの、ね、攻撃侵入が多かったんですけども、後半は打って変わって右からの前進が非常に多くなりましたし、言ったように幅を取った小林に対して、まあ、相手をね幅を取ってるんで釣り出すことができるので、うまく、内側のレーンハーフスペースを家長だったり小塚が使いながらというところで、まあ、そのね、結果的には、まあ、相手陣内で敵陣深くで4局面を全て回してしまって、まあ、トランジション、攻撃から守備の切り替えも非常に早かったですし、まあ、敵陣での、即時奪還も、ね、スムースにできてましたので、まあ、その展開から75分、小塚の、ね、ドリブルから、まあ、ああやって横にドリブルしても、ガンバ大阪がディフェンスラインが非常に低いので、まあ、ほぼ、ノーストレスで大外の宮城に、正確なクロスを入れて、まあ、ちょっと小野瀬の対応もね、まずかったと思いますが、まあ、宮城落ち着いて、まあ、決めましたし、まあ、その後88分にね、ポストを叩いたヘディングのシーンなんか見てても、まあ、もちろん決定力はあるんですけれども、まあ、知念もそうなんですが、まあ、大外で、冷静にね、こういいボールを待つことができる。で、まあ、なおかつフィニッシュも冷静というところで言うと、まあ、非常にいい頼もしい若手選手だなと、改めていい選手だなと思って宮城に関しては、この試合見えましたし、まあ、ただ同点直後の77分、ガンバ大阪が勝ち越し点を決めるわけですが、まあ、そこに関して言うと、まあ、川崎からすると同点にね、追いついてもう一点という形で多分出ていこうとしたところだと思うんですが、まあ、ちょっと後ろ向きで、そのままプレッシャーをガンバ大阪、まあ、ガンバ大阪のプレッシャーを受けてしまって、ミスをね、起こしてしまってというところがありましたので、ガンバ大阪の反発力も感じましたので、まあ、いちいち同点でなんとかこのままで終わるんだっていうよりも、ね、もう一回取りに行こうと、前に出ていこうというところで、最終的には片野坂監督、5-4-1 のファイバックのオーガナイズにシステムを変更してね、まあ、守備対応はしましたけれども、ずるずる、ドン引きするのではなくて、ある程度押し出しながら規制しながら、まあ、引っ掛けたらカウンターも打つよというような、サッカーに終盤持ってきましたので、まあ、それが功を奏して、2対1に勝ち越したわけですが、まあ、アディショナルタイムの95分に、まあ、魔物が待っていたと、小林優が待っていたということで、まあ、そこに関してはもう小林の、あの状況で冷静に気配を消しながらゴールキーパーの後ろから出ていった、ボールのね、ダッシュ、それから、まあ、狙い駆け引き、まあ、そこを褒めるべきかなと思いますし、まあ、もちろんガンバ大阪のゴールキーパー石川の状況判断ミスではあるんですけれども、まあ、チーム全体としてね、冷静に声かけもできてませんでしたから、まあ、石川、個人を攻めることはちょっと酷かなというふうには見えましたし、まあ、見事な狙い駆け引きからボールを奪った小林のプレーと、まあ、それからそれをね、冷静に決め切ったレアンドロ・ダミアンの2人の、得点を褒めるべきかなというふうに思いますので、まあ、結果的には、痛み分けの、2対2引き分けなんですけれども、ガンバ大阪からすると、まあ、勝ち点2を当然ね、あの時間帯でしたので失ったということはできると思いますし、まあ、ただ前半ガンバ大阪リード、後半は、 まあ、55分過ぎ、58分以降から、まあ、圧倒的に、川崎ロンターレが、攻め込んで、まあ、防戦一方のガンバ大阪というような、ね、構図を見ると、まあ、引き分けが妥当の内容だったんじゃないかなというふうには思います。まあ、いずれにせよ、前後半でイニシアチブが変わる平行ゲームでしたので、まだ、ご覧になってない方はダゾーンで、見逃し配信でご覧いただければと思います。ということで、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。アスタラプロクシマ。